それでは石井知事、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどんなテーマでしょうか。
今回はですね、先般訪問しましたタイ・インドの経済訪問団の、ね、成果についてお話をしたいと思います。
はい、この12月にタイとインドを訪問されましたが、訪問の目的についてお聞かせください。
まずタイとはですね、昨年7月に訪問したのをきっかけにして経済交流が深まってまして、富山県ものづくり総合見本市に14社出展してくれました。インドはですね、今回初めてなんで、まずは経済交流のですね、基盤づくりをしたいということで行ったわけです。でインドについてもものづくり総合見本市には2社1団体参加して、商談の制約額がもう16億円と、全体が50億ほどですから、大変大きな比重を占めたんですね。
それではまずはそのタイを訪問された際の様子や成果についてお聞かせください。
タイについては、富山タイ協会もちょうどいらしてましたので、合同でタイに進出している企業との意見交換もやりました。であっちゃか工業省の副事務次官にお会いして、翌日タイ工業省のプラスート大臣にもお目にかかって、富山県の企業についてぜひサポートしてほしいと、あるいは富山ものづくりパーク構想という、中小企業では独自に進出難しいので、県がジェトロと連携をしてタイなりインドに工業団地を斡旋してサポートするような仕組みを作ったんですが、ぜひ協力してくれと申し上げたら応援したいという温かいお話でした。また富山県バンコックビジネスサポートデスクっていうのを作ったんですね。ちょうど北陸銀行さんがバンコックに事務所を置かれましたので、同居させていただいて業務を委託するような形にしてるんです。銀行は銀行のノウハウいろいろおありでしょうし、富山県庁はまあ行政の主体ですから、向こうの州とか国とかに話しやすいですよね。企業のいろんな課題とか悩みとか、そういう意味で官民協力してですね、タイに進出している企業を応援しようと。それからですね、昨年に続いて観光説明会もやりました。今回は富山県と中部北陸の広域観光推進協議会との合同で、合わせて123人という多くの方が参加されました。非常に評判良かったと言いますし、富山湾寿司をぜひ食べてくれって言って持って行ったらね、これがもうすごい人気があって行列ができたんですよ。で実はね、タイから観光客の方は昨年は700人、ところが今年はですね4600人まで急増しました。でぜひこれをね、早く1万人将来はもっともっとね増やしてほしいと申し上げたら、向こうも1万人と言わずね、早く3万人ぐらいにしたいと言ってくれましてね、嬉しく思いました。
それでは次にインド訪問について伺います。石井知事は富山県のものづくり企業の PR や経済交流に関する意見交換を積極的に行われたそうですね。
はい、インドについてはですね、実は関心がすごくあったんです。鈴木自動車の鈴木治会長とですね、親しくお付き合いいただいてまして、これからはもうインドがね、大きく発展する時代だから早くインドに行きなさいとよく言われてたんです。今回インドの商工省のチャンドラ工業次官なんかにもお会いしたんですけれども、インドは今経済が非常に発展してきていて、製造業を非常に重視しているわけです。でそういう意味では富山県はほら、そういう自動車関連電子電気機器関係とか医薬品産業とかいろいろありますから、非常にね関心を持ってくれて、ぜひ多くの企業に進出してほしいと。すでにインドにも13社26の事業所が進出してまして、そうした方々からね、新しい工場を作るときに必要になる設備なんかを日本から輸入する際にも関税が結構高くかかるので、そういうところぐらいはね、輸入関税をもっと軽くしてほしいっていう声があるんですね。そういう話も率直にお話をしたら、そう簡単ではないけれども汗をかきますと、こういう返事でした。 その後ですね、フィッキというね、いわば経団連の本部みたいなところで富山県の紹介、実はちょうど経済文化関係の視察団もいらしたんで合同でやったんですけれども、終わった後30人以上皆さんいらしてね、富山県のね企業とマッチングができないかとか非常に熱心でね、熱気を感じましたね。それからバンガロールっていう大都市、そこの官房長官にあたるランガナートさんっていう出席次官にお会いして、ぜひ富山県内で投資セミナーなんかも開催してくれないかと言ったら非常に前向きの返事をもらいました。インドは日本に対して好意的で、どんどんインドにも進出してほしいと、歓迎しますという感じでしたね。
今回の訪問によってタイやインドとの経済交流の活性化が期待されますが、今後の展望などをお聞かせください。
そうですね、タイについてはね、ビジネスサポートデスクも作りましたから、ビジネス交流とか営業拠点や生産拠点の設置については大いに弾みやすくんじゃないかと。それからインドは経済交流を進める基盤作りはうまくいったんじゃないかと思います。で、今後インドの投資セミナーも県内で開催をしたり、ものづくり見本市なんかにもインドからもさらに出展をしてもらったりして交流を深めたいなと思います。まあ、これから先考えるとですね、国内どうしても円高デフレとか人口減少ですから、意欲のある会社にはですね、タイやインドなんかにも出ていただいて収益も上げてもらって、その一定分は富山にも還元して、富山のマザー工事や研究開発拠点を発展させていくと、こういう方向になるかなと思います。まあ、インドもとにかく今12億余りの人口があと20年でね15億になるわけですね。それからね、経済規模も毎年 6.5% で伸びると考えるとね、ベトナムのね経済規模が毎年一つずつ増えていくっていう計算になるんですよ。ですからものすごく可能性のある国で、富山県全体がこういった国々の発展のエネルギーをこう取り込んで一緒に発展していく、そういう思いをね改めて深くいたしました。
さあ、そして今回の放送が今年最後となります。石井知事から県民の皆さんへ一言お願いします。
はい、10月末の知事選挙でね、本当にたくさんの県民の皆さんからご支援ご支持をいただいて、心と心の結びつきというのか、そういうのをすごく感じたんで、皆さんの信頼や期待を裏切らないようにですね、県民の皆さんの幸せと県政の発展のために頑張っていきたいと思います。
というわけで、ここまで石井知事にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。